厚生建設まちづくりちょびっと推進室。皆さんこんにちは、厚生建設まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。進行させていただきますのは、まちづくりちょびっと推進室長絹川と当ラジオカフェのマドンナでいらっしゃいます増岡さん、
はい、
いらっしゃいます。
こんにちは。
こんにちは。そして、今日は今日も特別ゲストをお迎えしております。家づくり成功の道先案内人、マック安田さん、外断熱に命をかける男とフルネームでご紹介いたしますと安田正弘さんでいらっしゃいます。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。マック研究所安田でございます。はい、今ご紹介いただきましたように、はい、家づくり成功の道先案内人と自称申しております。
はい、ちょっとこのことについて初めに道先案内人という二つ名をお持ちでございますが、最近本をお出しになりました。実業の日本社から出ております、プロが教える建築費500万円を節約する賢い家づくりという本を出されました。この本は非常に我々建設屋にとっては恐ろしい本でありまして建設業界の複雑怪奇な重層構造でありますとかいろんなところについて書かれた本でありますけれども、この中からですね、今日はもうテーマいっぱい書いてありますんで、本日のメインテーマは、京都のあの京都 あのプリウスの性能をしのぐ建物があるんです、これをマック安田が切るというテーマで、お話ししていただきたいと思います。それでは、いつものように安田ゲストの安田先生と松岡さんと絹川とこれから3人のトークバトルに突入いたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ先生、外断熱に命をかけてられるというところからスタートいたしたいんですけれども、松岡さん、外断熱ってあんまり聞いたことないですよね。
一切聞いたことないです。はい、耳にしたこともないです。はい、本当に不勉強で申し訳ありません。
いえいえいえ、不勉強じゃないですよ。
はい、想像はできるんですけれども、ね、
どんな感じに想像なさいます？
外側を断熱するのかなっていう、はい、そういう、
そうですね、
イージーな想像なんです
けど、確かにその通りなんですが、はい、でも絹川さんあれですよね、はい、我々建築業界のものだけが外断熱って当然知ってるやろと思ってたらダメですね。
ダメですよ ね、それと外断熱にも、
はい、
詳しくなっちゃうかもしれませんけど、本物もあればまがいもんもあるかもしれんでっていうようなことも先生は研究されてます。
あ、はい、そうなんですか。
はい、そうなんですね。結構ね、外断熱っていう言葉自体は結構ヒットしてるんですよ、ある程度ね。でも中身は全然分かってないから、
はい、
外断熱っていう名前をつけたら本が売れるみたいな感じとか、
はい、
ちゃんとした性能を持ってないのに外断熱住宅ですよということでコマーシャルしてる会社があったりするのも事実。
ああ、はい、そうなんですか。まずじゃあ、
はい、
こんな私に、
はい、
その外断熱って、あるということは内断熱、内側を断熱するのが普通だ、はい、今までの普通だったということなんでしょうか。
そうですね、はい、言い悪い別にして数が多いのが普通だとすれば、
はい、
内断熱が普通だったんでしょうね、日本では。
はい、
でもね、
はい、
欧米じゃそうじゃないんですよ。もう石油ショックの1970年代でしたっけ、
はい、
でその時にから特に、ヨーロッパですねの方では外断熱にが正しいから外断熱にしましょうと、地球のためにも優しいし省エネだからで体にもいいからそうしましょうって国が決めてるぐらいなんですよ。
じゃあ、はい、その外断熱って具体的にはどういうふうなもの
ですね。そのためにね、はい、外断熱の構造とかですね、七面倒くさい話をする前に、ちょうど今日ね、松岡さんプリウスをね、さっきお話してたら なんか今度車を買うんだったらプリウスだっていう話されてましたよね。
ずっとそう思ってるんです、
ね、はい、なぜそうなんです。
それはやはり地球に優しい、環境に優しい、
はい、
やはり私もそういう貢献する一人になりたいなと思ってます。なかなか、自分でそういうものに貢献するってできないんですけれども、身近な車で貢献したいなというふうに思いました。
素晴らしいですね。
そうですね、
はい、木野川さん、
はい、
今どんな車乗ってられますか。
ね、僕はね、はい、プリウス、残念ながらプリウスじゃないんですが、
はい、
プリウス欲しいけど高いんで
高いですね。
スズキのエスクードっていう、あの小さい車、四輪駆動車ですけども、それに乗ってます。
でも排気量とか、あの燃費いい車ですよね、比較的。
あの 1600cc で小さいですからね、
はいはい、
でも本当はプリウス乗りたいです。
あ、でも松岡さん、そうやってね、
はい、
あのそうやって、あの地球にも優しいということ の、
はい、
あの京都議定会議ってありましたね。そう思い出しました。あの
そうですね、
CO2 ですか、はい、はい、そうです、はいはい、それをあの京都のね、あの宝ヶ池の国際会議場でやったわけですけど、全然誰も守ってない一の事実ということで、はい、
日本はなかなかそれが、はい、あの達成できてないというか、ますます CO2 増えてるっていうことらしいですね。
ひどい状態なんですが、
はい、
それを一人でも、一人一人草の根じゃないですけど実行することによって、大変いいということを考えだと、素晴らしい考えですね。
ね、そうですね。あのプリウス乗ろうという、今はねプリウス高いじゃないですか。
そうですね。
で燃費だとかね、お金のことばけ言うとはダメですけども、元取れること考えるとですね、あの大変だと思うんですね。でも今プリウスユーザーっていうのは、その性能ももちろんですけども、お金とかそういうことよりも環境の意識を、 CO2 だとかね、コップ3だとかそういうことに興味を持ってる人がわりかしユーザーとしておられるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。
はい、
はい、あのトヨタの手先ではございませんが
そうですね。なんかこのプリウスのお話でかなりの時間が過ぎたんですけども、
あのねプリウス、
はい、
このマック安田先生が設計された、H 邸というのが北山の方にあるんですけれども、これは建築物で、対の住処でですね、建物でもプリウス的性能を追求したらどうなるかという非常にあの面白い事例なんです。
そうなんですね。
そのことについて ですので、このプリウスと建物でプリウス的な発想をすればどうなるかというところが今日の肝であります。
そうですか、分かりやすいですね、
はい、
イメージが私できました。
じゃあね、
はい、
そのイメージがなさったところでもうちょっと踏み込みまして、プリウスがなんで低燃費なのかと、そして CO2 が少ないのかという話をね、
はい、
ちょっとしてみますと、
あ
のやっぱり燃費との関係が大変ありまして、一番ね、ガソリンを食う瞬間っていつだと思います。止まってる時から走ってる時、ブレーキを踏んだ時、加速する時。
そうですね、はい、例えば信号待ちしていて、はい、再発進する時。
そうです、ご名答です
かな、
はい、その通りです、
はいはい、
だから発進する時なんですよね、
ええ、
だから発進する時にアクセルをグーッと踏みますよね。だ当然ガソリンいっぱい使ってる、 CO2 も出してる、そういう状態があって、まあ30キロ40キロ50キロとなりまして、あとはアクセルをちょっと離すじゃないですか、
うん、
ほとんどアクセル離してもスーッと走りますよね。でその時は燃費は、ガソリン食ってませんし CO2 も排出してないわけなんですけれども、せっかく走っているのにまたすぐ信号があるじゃないですか、
うん、
京都は信号多いですよね、
はい、
はい、だから信号でまた赤でしょ、三条で赤で、これ四条まで行きゃいいんですけどね、どっかくで赤でしょ、でまたブレーキを踏む、でせっかく走ってたエネルギーを全部捨ててまた発進の時に、アクセルをいっぱい踏む、
うん、
だからガソリンを使って、でせっかく走り出したらそれを捨てて、
うん、
また一からガソリン使ってまた捨てるわけでしょ、
はい、
これ一日何百回で繰り返すわけですから、
そういうことなんですね。
当然ねガソリンいっぱい食いますし、
はい、
CO2 もいっぱい出すと、
うん、
乗り心地もスッと走るといいんですけど、止まったりスタートしたりひどい人だって寄っちゃうんじゃないかっていう状態になりますよね、まあ、これが 現実であると、
はい、
そこにやっぱ偉いですね、トヨタの先生は。30年前からですよ、プリウス2年3年で作ってませんよ、30年前から開発に、
はい、
されまして、ようやく実現したわけですね。
あ、30年前からそういうことを考えてはったんですね、
は
い、
そうです。だからその時に今大事なこと言い忘れたんですよ、
ね、はいはい、
何を言うてみると、すいません、ブレーキを踏んだ時にせっかくのエネルギーを捨ててしまわずに、ブレーキの代わりにギューッとゴムでブレーキを踏むんじゃなしに発電機を回す。せっかく動いてるエネルギーを止めるときに発電機を回して、
はい、
発電すると。
車を運転される方だったら お分かりになると思うんですけども、はい、エンジンブレーキかかりますよね、普通のガソリン車だと、
ね、はい、
エンジンブレーキでガーッとこうブレーキかけてるときのその落としていく、あれは摩擦力に変わって熱エネルギーで発散されて無駄に使われるわけですけども、ね、はい、ブレーキパッドだとかそういうところが発熱していくわけですけども、そのエネルギーをモーターで蓄電するわけですね。
そうです。エンジンブレーキの代わりモーターでブレーキをかけるような感じなんですけれども、発電してるわけですね、
はい、
その発電したものをバッテリー、高性能なバッテリーに貯めるでしょ。その貯めた電気で発信するんですよ、
はい、
だからいくらブレーキを踏んで止めても、その、エネルギーがちゃんと電気で変わってるから、その電気で発信するから何回やっても減らないと。
エネルギーの形を電気に変えて、
その
貯められたエネルギーで発信すると。で、動き始めたらガソリンをまた使うと。
そうですよ、はい、
よくわかりました。
だからそうやってね、捨てるはずのエネルギーを貯めておく、貯めたものでまだ使う、だから減らないというこの発想なんですよね。で、これを家、こういう形の家をできないかということを考えたんですよ、
はい、
ということは家は走りませんけど、でも冬は寒い、今日なんかもだいぶ寒いですから、朝なんかちょっと暖房したりですねするんですけど、暖房する。そしてまあ例えば冬の夜と考えてください。今ね、冬の夜にみんな寒いから暖房をどんどんどんどんどんどんかけて、で、リビングでさらにまあ鍋かなんかしましてね、もう暑い暑い言うて、とうとう上着を脱ぐわ、アイスクリームは食べるわいうぐらいあったかくして、じゃあお休みって12時頃寝ますよね。で、そのリビングからトコトコトコっと出まして、ベッドルーム、
はい、
寝室に行くじゃないですか。で、寝室寒いですよね。だから寒いからもしょうがないから布団にくるまって寝る。でもさっきのあの暖かかったリビング、明日の朝になったらどうなってます？
冷えてますね。
冷えてますね。
はい。
冷えまして、また一からガスファンヒーターかなんかしたんだけど、ぼーっとつけまして、エネルギーを蓄くわけですが、だから昨日のあの暖かさはどこ行ったんやっていう話なんですよ。昨日の晩の暖かさを今日の朝に持ってくれば、さっきのブレーキを踏んだプリウスの発電をした、
はい、
発電して残しとく、エネルギーを
蓄電しとく
と、蓄電することと同じことができないかということなんですよ。
そのプリウス的発想でいけば、
はい、
リビングで温めたエネルギーをどっかへ貯めといて、それで
そうそうそう、
ベッドルームとかへ分けといたら、移動することができたら、ものすごくエネルギーコスト安つくやないのと、大事にエネルギーができるじゃないのって、なんでその度にエネルギーどんどんどんどん投入してそれ捨ててはするのを貯めとかないのっていうのは先生が気づかれたところなんですよ。
ほう、
だから蓄熱って呼んでるんです。バッテリーのことを蓄電機って昔呼びましたよね。
今も
います、ね、今います、ね、蓄電機の代わりに蓄熱、熱を貯める、はい、貯金でもいいですよ、貯熱でもいいです。
はい、
お金貯めといてですね、その無駄に使わずにまだ出したり入れたりできたらいいじゃないですか。だからそういうことを考えたわけなんですね。
どうやって貯めるんですか？
それをね、
はい、
何に貯めるかですよね。
そうですね、分けるってまた難しそうですね。
だから分けるって今ちょうど分かりやすいように、
は
い、絹川さんおっしゃったんですが、
だ
から家全体が一つの熱を貯めることができる箱だと考えたら、
うん、
プリウスのバッテリーがですね、
はい、
建築物の場合はですね、建物の全体がバッテリーに変わっちゃうわけです。
そうなんです。これにね、はい、一番いいのがね、 コンクリートなんですよ。熱をためたり、また出してくれたり、入れたり出したりするのにちょうど都合がいいのがコンクリートなんですよ。
はい。
ということは、これだんだんややこしい話になっちゃったらいかんですが、熱容量ってありましてね、熱をためることができる物体とためることができにくい物体とありまして、水が一番たくさんたまるんですけど、まあ、建物水で作ったらまたいろいろ問題が出るといけないんでやめときまして、
それは熱伝導率とかそういう話になるわけですか。
そういう方です。松岡さん知ってますやん、ちゃんといろんなこと。
いや知らないですよ、学校で習ったことを覚えてるだけなんです。
理科でなんか習った時
よ、そう理科中学ぐらい習いましたよね。
そうです、
ね、
温まりやすく冷めやすいとか、温まりにくく冷めにくいとか習いましたね、
物体にはいろいろそういう
熱しやすくね冷めやすい、
はい、人間にもそういう
私冷めにくいです。
朝が冷めにくい。はい。
熱伝導率悪いですね。
はい、じゃあ。そうですね。だから、仮に鉄やったら熱しやすく冷めやすいので、極端すぎてダメなんです。で、木材っていうのは、結構熱を貯める力はあるんですよ。
はい。
あるんですけど、なんか伝導率が悪いというか、逆に言ったら、保温材として使えるぐらいですから、熱をね、入れたり出したりがしにくいんです、
はい、
取り出しにくい
、まあ、定期預金の高速性みたいなもんで入れたけど出せへんちゅうこれ意味ないから、
はい、
ちょうど出したり入れたりできる普通預金みたいなものがコンクリートなんですよ。
ああ、
今の例えは素晴らしい、プリウスぐらい素晴らしい例えですね。
嬉しい
、はい、
それでですね、はい、話がなくなっちゃったんですが、
はい、
そういうコンクリートでに熱を入れたり出したりできますが、外が寒ければ放熱しますよね。
冷え切っちゃってね。コンクリートでもやっぱりそうなんですか。
そうです、そうです。
放熱するわけですか。
どんどんどんどんね、放熱しまして冷え切りますし、はい、もしは夏でしたらカンカンカンカン日射が当たって熱い熱い太陽が当たれば焼けましてね、手で触ったら火傷するぐらい熱くなったりするんですよ。
コンクリートってそんなに、はい、熱するというかそんなになるんですか。
なりますよ。
ああそうなんですか。
はい、コンクリートっていうのは本当に先生おっしゃるように不思議な性質といいますか、いい性質を持ってます。
はい、
コンクリートの建物がヒヤッとするとか、夏暑いだとか言われるのは、そういう性質をですねコンクリートが持ってるからで、もう真夏なんか屋上コンクリートなんか触ってこらんだったらすごく熱くなってますしね。
ああ、そうなんですか。
そのために断熱材というのを今までは内側に入れて熱を遮る工夫をしてたんですけれども、それでも普通のマンションはまだ暑いと。
コンクリートそのものはじゃあ熱くなってたわけですね。
熱くなってたんです。
中に断熱しても、
はい、それと
当然ですね。
もう一つ大事なキーワードは、
はい、
ヒートアイランド現象と今大変問題になってます。都市のヒートアイランド化、それにもコンクリートが一役買ってしまっています。
はい、
そうなんですよ。ですから、ヒートアイランドの問題も解決しますし、でもそのためにどうしたらいいかということは、その焼けるコンクリートの外側になんか断熱で覆ってやらないじゃないといけないじゃないですか、
はい、
こう覆うのはね、ちょうどね、例えばホテルで紅茶を飲むじゃないですか。紅茶を飲んだらポットで来ますね。
はい、
ポット来た時になんかキルティングかなんかの上かぶせてパカッとかぶせてくれるじゃないですか。
T 工事って言いますね。
T 工事って言うんですか。知らないんだ、ごめん。
いいことです。ポットカバーだと思うんですって。 T 工事、はい、
T 工事ですか。それでかぶせることによって中の紅茶が冷めずに保温されるでしょ。
そうですね。
あれ外側からかぶせれますよね、当たり前なんですが。
結構あれ効果あるんですよ
ね、
はい、
あれをするんです。家の建物のコンクリートの外側からすっぽりかぶせるんです。
そんなことできるんですか。
それがね、
はい、
その言うは簡単で実際にするのが難しいからなかなかできなかったんですけど、ようやくこの数年前からできるようになりまして、
はい、
さっきのように無駄な熱を捨てずに快適に省エネで、ですからこれ大きなうちでもね、今までのうちの3分の1ぐらいの光熱費でいけるんです。
断熱材というと、はい、建築中のお家を、まあ、見たりすることもあるんですが、
はい、
アルミ箔のようなああいうこう銀色の、
はい、
あれ断熱材ですか、
はい、
中になんか、
そうですね、
化学繊維みたいなのが
入って、はい、
ああいうのを外に巻くっていうことですか。
そうです。
あら、 はい、
言うは易し、はい、やるは形で、
はい、
あの施工するのすごい難しいんですよ。
苦労してもらいましたよね。
はい、
それで HTA も、
はいはい、で HTA という今北山通りにすぐきの畑のある付近に立派なお宅がありますけれども、はい、その熱橋とヒートブリッジと言いましてね、そのせっかく T 工事で外ポコッとカバーで囲ったとしても、
はい、
そこからその断熱材そのまま出しても家の形にならないじゃないですか、
はい、
それを上もきっちり雨にも風にも耐えるようなものをさらにカバーかけなきゃいけませんね。
そうですね。そしてまあ見栄えもよくということ必要ですよね。
そのカバーかけるのが工事として設計として難しいわけです、でしかもそのせっかく断熱材をこう分厚くして T カバー T 工事をかけましても、その溜め込んだ熱がそこから外のカバーへ伝わらないように、伝わるそのヒートブリッジっていうのはそういう熱連動していく橋、ヒートブリッジと呼んでますが、そういうものをできるだけ少なくしようという設計が難しいんです。
うん、今私その壁の構造を想像してみたんですけれども、
はい、
その断熱材の外にまた、まあ、壁を作らなければならないですよね。
はい、
そうするとその断熱材が一体外なのか中なのか、要はその一番外の外壁というか、
う
ん、外側のやっぱり中は中ですよ ね、そうすると中じゃないかっていう気もするんですが、その、断熱材の中にまた壁があるっていうことですか。
そういうことですね、
はい、
先生あの、はい、一般の方に分かりにくいやすいように、普通の建物の壁がこうありましたと、
はい、
その壁に対して断熱材が内側に来てるのか、はい、外側に来てるのか、芯になる壁がありますね。
あ、芯になる壁、
そういう言い方でよろしいでしょうか。
そうですね。あのね、もっと言うならば芯になる壁というよりも蓄熱する壁、
はい、
熱を貯めておくことができるものが、はい、今回はコンクリートなんですが、その熱を貯めるものがコンクリートでしょ、
はい、
そのコンクリートの外側に断熱材があるか、うん、内側にあるかっていうことなんで、
あ、
一番外に向き向きやったら雨に濡れますし、
そうですね、
火事やったら燃えてしまう、
本当ですね、
いけませんからね、
格好悪いですね、
はい、
はいはい、あ、そうなんですか。へえ。たださっきコンクリートが一番その有効だっていうお話がありましたが、はいはい、木造建築だとそういう外断熱っていうのはあまり効果がないっていうことなんでしょうか。
いや、また効果も持たすこともできるんで、木造にもできます。ただし外断熱と呼んでいないので、木造の場合外張り断熱と言いましてね、まあこれはどっちでも一緒ないかって言ったらこだわりなんですが、あの蓄熱は木自体には、熱溜め込んだり出したりするのはちょっと苦手なので、
はい、
基礎とか、一部床とか壁とかをコンクリート、これねコンクリートって結構安いんですよ、あの物体の割には安いので、しかも基礎なんか絶対使うじゃないですか。どんな木造の建物だって基礎はコンクリートですから、だからそれをちょっとその基礎を大きくしたりしてね、いろいろ調整はして、外断熱に近い状態は作れます。
ああ、はい、そうなんですか。こういう事例っていうのは京都ではまだまだなんでしょうか。
まだまだね、まだ数件でしょうね、
はい、思いますよ、
ええ、
あの高瀬建設自体としては初めてやらせていただきました。
ああ、そうですか、はい、
あ、この音楽が鳴ってきたということは話そろそろまとめに入れということの際ですね。本当に早いですね先生。
早うございますね。
これ、一回では収まりませんね。
そうです ね、まだまだ伺いたいことあります、はい、
まだまだ本当に先生溜め込んでられるいろんな事例たくさんありますから、あの蓄知識といいますか、蓄熱ならぬ、このうちの会社でですねすごく嬉しかったのは、あのこの事例に出会えたということで、おせさんがですね、立口さんですね、それも技術屋さんでして、安田先生のことを外断熱を勉強している過程で出会われたということ、そしてその方と綿密な打ち合わせの上に我が社選んでくださったと、施工者として、それが僕はすごい嬉しかった。でここのお施主さんと安田先生たちがすごいのは、外 外断熱に対して勉強してるかと、意欲があるか、やってみたいと思うかということをインタビューされてました。でそれから実際に建築現場に就く所長に面接されました。
そうですね。
そしてあんたのところの代表的な現場を見れば分かると。だから予選といいますか試験がたくさんあったんですよ。でうちはその外断熱というのに興味があります、やりたいです、経験したいですということを申し上げて、そのことに共感して参画させていただいたんです。ということで、この話は1回では終わりませんので、外断熱に命をかけるマック安田さん、外断熱物語、建物のプリウスを目指されたというプリウス物語その2をまた次回お送りするということをお約束して、本当にこれは奥が深い、でも京都議定書を守り、それからヒートアイランドに差を差し、京都から新しい家づくりのムーブメントを起こす一つのきっかけになりうると私は信じておりますし、もちろんマック安田先生こと、安田雅弘さんはそう信じて、日々活動されております、では次回もう一度ご登場いただくということをお約束して、今回の厚生建設まちづくりちょびっと推進室そろそろ終わりにさせていただくとございます。安田先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
さよなら。
さよなら。Thank you.